それではですね、今日また、ドクタールークはお休みですんで、私が簡単にですね、メッセージして、今日はですね、全員参加型で試しにやってみたいと思います。で、今日の、ショートメッセージなんですけど、そこに書いてありますように、神の下での働きという、題でちょっと考えてみました。で、働きがどんなものかって、いろいろあると思うんですけど、一般的に、日本の教会の下では、聖職者と、いわゆるヒラシントっていうのがあるようですね。ドクター・ルークのメッセージからそういう言葉が、多く出てくるんで、実は私、日本の何々教派に属する教会っていうのはあまり、行ったことがないんで、どういうものか実際には知らないんですけど、聞き及ぶところによると、そういう聖職者とヒラシントというものがあると。あるいはですね、そこの、修法に書いてますように、日曜日に行われる礼拝では、牧師と賛美リーダーが中心で、後の人たちは参加してるだけと、いうことも聞いてます。で、それ以外の人たちは、毎週献金払うだけとか、それとか、あるいは、歌うだけの、お客さんのような形になっていると。こういうことでですね、その教会に属しているという意識はまずないでしょうし、霊的成長も、止まってしまうだろうと。いうことは容易に想像できます。で、神の下でどういう働きがあるかっていうのはですね、パウロがいろんな箇所でいろんなことを言ってます。まずローマ書の12章の6から8をちょっと見てみましょうか。ローマ12章の6から8なんですが、ここは異なった賜物を与えられてますよと。ということで、その働きが、示されています。まずですね、12章の6節では、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさいと。予言するというのも一つの働きでしょうし、7節、奉仕であれば奉仕しと。奉仕というのが入ってますね。それから、教える人であれば教えなさい。ですから、教師と。いうのもその働きの一つになります。それから8節、進めをする人であれば進め。それから分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさいということですから、教える、進める、分け与える、指導する、あるいは事前をするということがその働きの例ということになるでしょう。それからですね、第一コリント12章ですね。ここも器官、身体の器官のことが、詳しく書かれているところです。12章の、7節からですかね。ここに、6節、働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神ですというのがありまして、まず、7節、しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられています。で、御霊の現れとして次から出てくるんですが、8節、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられる。まず知恵の言葉が与えられるですね。それから、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられる。それから、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられる。10節、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられてますと。ですから、これらを用いて働きを行うと。それから同じ12章で、28節。ここも有名なところですね。そして神は教会の中で、人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者、などですと。あります。 他にまだエペソにもありますね、有名なところで、五役と言われたり、ドクタールカ四役と呼んだりしているところですね、使徒預言者、伝道者、牧師ないしは、あるいは教師という、働きもあります。で、いろんな働きがあると思うんですけど、他にもですね、全員に与えられているものというのがあります。まずですね、テモテ、なんかもそうなんですが、道路者という言葉も使われてますね。共に働く者、これはスネルゲオというギリシャ語だそうですけど、テモテなんでそうですね、仕事を手伝うとかね、助けるっていう、用語です。ピリピとか 第3ヨハネあたりに出てきます。道路者というのもありますし、それから、もう皆さんよくご存知のように全員祭司ですよとドクタールークが散々言ってますように、神の祭司でもあるわけです。これはもう一度ちょっと確認したいと思いますので、実はですね、これ出エジプト記にも出てるんですね、全員祭司であるというのは。出エジプト記19章の5節を見てみましょうか。出エジプト記19章5節、今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。6節、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると。こうありますね。まあ、このように、皆さん祭司の王国にいるわけですね。それから、これ全員祭司ですよと、まあ、ルターが唱えたんですけど、その根拠となった箇所があります。それが第一ペテロですね。第一ペテロの2-5、2-5、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいとあります。それから同じく2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有された民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。とありますように、全員祭司としての、役割を担っているということになります。それから、もう一つ有名な箇所、黙示録ですね。黙示録の 1-6、 ヨハネの黙示録の 1-6 節ですね。また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方であると、こうありますように、全員これはもう同じ機能、最低限祭司という機能は持ってます。これはもう最低レベルですね。それからもう一つ、今申しましたの働きにはいろんな例があるよということで、パウロの書簡からローマ書、第一コリント書、それからエペソ書を見てどういう働きがあるのかっていうのを例で示し、その次にですね、パウロが示しているところで道路者という言葉を使ってますよと、それから、もう一つもう共通として全員祭司なんだということを確認しました。もう一つはですね、まあ、弟子、我々は弟子であるわけなんです。イエス・キリストのイエス・キリストの弟子なんですけど、弟子の役割として、命を分配するという役割もあります。これはですね、例えば、マタイの14章を見てみましょうか。マタイの14章の15節からなんですが、これは、魚2匹とパン5つですね。あ、パン5つと魚2匹か。で、多くの人々に、5000人でしたっけね。約5000人。男性5000人ですから、家族で来てるでしょうから、もっと多いんですね、本当はね。まあ、男5000人に対して給食を与えたというものですね。で、これはイエスが、パン2匹と魚を取って裂いて、 この5000人の群衆、男5000人の群衆に与えるとみんな満腹したというものなんですけど、もちろん配ったのはその弟子であると。ですから我々はその命を配るという機能も持ってます。これは全員に与えられている機能でしょう。使徒行伝ちょっと見てみましょうか。使徒行伝の6章ですね。使徒行伝の6章の1から7ですね。これは弟子たちが増えてどうしようもなくなった時の話です。ちょっと読んでみますと、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。ですから、食料を配るのがなおざりにされちゃったと。もう忙しくてやってらんなくなっちゃったかもしれないですね。そこでどうしたかと言いますと、そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私はその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちたステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったと。ここの7人というのは、その給食、まあ、この時は本当の給食ですね。物理的給食ですね。を配る役割を担ったんですね。で、ステパノって最初の殉教者のステパノですね。それからピリポが入ってますね。使徒のピリポかもしれないですけど。まあ、詳しいことは、ここには載ってないんで、そのピリポかもしれません。そういう人たちが選ばれて、その給食を担うと、重要なのは7節で、ますます、言葉、御言葉が広がっていったとあります。で、このようにですね、ここでの物理的給食の人っていうのは7人で限定されてるんですけど、弟子たちっていうのは、先ほどのイエスの奇跡、パンを配ったっていうところもわかりますように、命そのものはですね、神から来るんですけど、それを配るのは私たちの弟子たちの役目と。いうことになります。したがって、最低限我々が担っているのは祭司である。祭司っていう、祭司の役割というのはもう皆さんご存知だと思うんですけど、生贄を捧げる、祈りを捧げる、香を炊くということですね。ですから、香を失って賛美、祈りっていうのはもう最低限祭司がやらないといけないことです。それから祭司の重要な役割として、その教えるっていうのもありますね。御言葉を教えるっていうのもあります。で、そして命を私たちは流し出さないといけないということが、その最低限行わないといけないことです。で、それぞれの与えられた賜物、それからその機関によって働きが変わってくると、パウロが示したような働きが徐々に現れてくるっていうのを私は期待したいと思います。で、ドクター・ルークもそれを非常に希望してると言いますか、見るのを楽しみに、してます。それでですね、まあ、隔週、ドクター・ルークは休むようになっちゃったんで、隔週、ドクター・ルーク抜きでやらないといけなくなってきました。まあ、これは喜ばしいことだと思います。で、今日はですね、まず、その記念すべき第1回として、皆さん参加できることになりましたんで、ぜひ参加していただきたいですね。で、そうすることによって、ますますこう活発になっていき、私も含めてですね、ますます霊的な成長が期待できると思います。で、今日はですね、先ほど佐藤さんが祈りの時間っていうのを作ってもらいましたんで、祈りの中でですね、ポンと頭に、来た御言葉を一人一人出していただきたいと思います。 出てこなかった人は無理にとは言いません。絞り出せとは言いませんので、その御言葉をですね、一節で結構です。多い人は何節挙げていただいてもいいんですけど、一節挙げていただいて、それが何なのかっていうのをですね、一つ一つ見ていきたいと思います。で、来ただけで何で来たのかわからんっていう人はそれで結構ですし、こういうことじゃないかなということ、解説機で解説できる人は、それを説明をしてください。で、私がここにせっかく立ってますんで、司会をしますんで、よろしくお願いします。じゃあ、こっちの方から、脇田さん何かありましたら、なんもない。そう、最初、あっさりとなんもないというふうに言いましたんで、じゃあ、唐木田さんいかがでしょう。もちろんもちろん、そうです。はい。こういう感じかなでもいいですよ。パンとこの言葉が出てくるっていうこともあんまりないでしょうから、こういうものじゃないかなでも結構です。はいはいはい。計画があって、まあ、主の計画があるんですね。それを確実に実行されていくのは、主ご自身であると。そういうのが祈りの中で出てきたということですね。なるほど。ケンちゃんなんかあった？特にない。じゃあ、あちらの男性の佐藤さん。そういう御言葉箇所分かる？ヨハネ、福音書10章の10節、10章の10節。ヨハネ10の10、盗人が来るのはただ盗んだりってやつ？その後、11節、私は良い牧者です。ああ、わかったわかった。この10節の中ね。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。はいはい。羊が命を得、この羊が命っていうのは、これ造営ですね。霊的な命ですね。今言葉出してもらってますけど、それに対して、何か来た人は自由に話してください。
ちょっと話どうぞ。さっき唐木田さんが人はいろいろな、
はいはい。
で、よく御心がなりますようにと言うじゃないですか。
はいはい。
で、御心というのはどういうものかがよくはっきり分かんないんだけど、
うん、
その自分がとにかくいろんなことを行動して、で道が閉ざされる、でそっちの方の行く、
うん、
それが初めて御心なのか、それとも自分は何も計画しなくて、とにかく、もちろん自分のやらなければならないことはやるんだけれども、その中で手探りの中で動いていって、それでその突き当たったのが心なのか。
なんとなく分かったようで分かんないで。
突き当たった人に心のところに、突き それが確かに御心か御心でないかは分からないし、だからどれが御心で御心でないかって、そのどれかって主語には考えつかないものだと思う。
じゃあとにかくやらないと、
でもやるやらないにしても自分が行動を起こしてみる、起こそうとするときに何か妨げがあったり、いろんなもう本当にイエス様がダメだってこうそっちの方向は行かせないっていう、こうシャッターが降りてしまう場合とかがあると思います。
とにかくやっぱり道はどうであれ、とにかく自分がそれをやりたくなくてもやって行って、それでその道がもし閉ざされたのならば見心じゃないし、
もしそれが本当にそれで確かに縁とかどうかわかんないですよね。その閉ざされたのにね、そういうことでね、ぶつかったことがそれで神様の、これが神様の計画されたものであって、壁があったらここで引き返してしまうか、この壁を取り除いてください。もしこれが主の働きの道であれば、この壁を取り除いてください。でそれを進ませてください。で
なんか女性の佐藤さん首ひねってましたけど、よく言われるのは、皆さんも御霊が入ってますんでね、その平安の中で行動できるかどうかっていうのは一つの指針になりますよね。それからパウロは御霊に導かれて、使徒行の中で必ず御霊に導かれて、あるいは御霊によって閉ざされてますんでね、御霊っていうのは一つの鍵になるでしょうね。
平安ということに対してもね、なんていうのかな、自分の中はどっちかじゃないな、佐藤さんが見るとあまりにもそ のんびりすぎて逆にそんなに慌てないから、逆にその、まあ、主を信じてるというか、主をなんていうの、なんて言ったらいいのかな、平安とちょっとなんかそれも違うような気もするのよ。だから平安って一言で言うんだけど、その平安というのもよく分かんなくて、果たしてその平安がなんか本当に主の導きなのかっていうのもちょっといまいちよく分かってないんですけど、私の場合は、
ああ私の場合は平安ですね。ここにこのこと立ってやってますけど、このもう平安ないとやってらんないですね。もう逃げちゃいますよね。それからもう一つはね、これも私の経験なんですけど、自ら進んでやりたいという時は大体主の導きじゃないこと多かったですね。だから自分を出そうと思って選んだ道は大体導きじゃないですね。今まで私の経験ではね、やりたくないと思ったのが大体導きだったことがほとんどですね。多分そうでしょうね。他にご意見ある方。じゃあ、
さっきサポートが言われた中で、ちょっとよく分からなかったんだけど、そこにちょっと私が登場してみたいなんですけど、その時に、どうだったっけ。平安であるっていうことに対して、例えば目の前で何かがあった時に平安であるってことは大切なんだけど、ただ平安っていうことが感情的に感覚的な平安と霊の中にある平安っていうのは、まあ、別問題だっていうことを思うんですね。 で何かが問われた時、また何かが目の前に起きた時にどう反応していくかっていうことがあるんですけど、やっぱり霊は内側はあのいつか本当にあの中尾さんのメッセージの中にあって、すごく私はそれがあのアーメンだったんですけど、内側は本当に十字架の中にいるだけど行動を起こす、体を動いてやる、だから死を信じたらあなたはできるでしょうっていうものがたくさんあると思うんですね。だから平安だから何だか口開けて何もしないで行動を移さないで、この自分の中で生活しながらじっと口開けて待っていてもダメだと思うんですよ。やっぱり信じたらそれを私の体で行動を起こしてやっているうちに、そこにまた人の関わりができてくる、それを人の関わりに感じ取れるっていうことがあるんじゃないかと思うので、やっぱり一歩踏み出す、一歩行動をするってことはすっごく主と自分の交わりの中で大事じゃないかと、そこの関係の中で感覚をつかんでいくということもあるんじゃないかと思うんですね。
動いてみろと部屋の中で口開けて団子が起こってくるのを待つなとそういうことね、うん、多いね。佐藤さん、なんか祈りで来ましたか？
あの私はね、祈りではないんです、今の時間帯で祈りはないんですけど、午前中ここで交わってる時にその話が出たでしょ、その聖書箇所を出してその会議がどうとかいう話があったときに、パッと自分の中にあったのが、正常書出せるんですよ、読めないんですけど、
はいはいはい、
人間には、人にはできないけど、神にはできる箇所がある
。ああ、ありますね、どこだっけな、忘れちゃったな。
そっちのことが出てこないんですけどね、それがさっと聞きましたね。
なるほど。
それもそっと聞きます。何章だったっけ、
よく覚えてるね。
ラクダは入れない。じゃあ私
た
ち。
あ、これか。はい。18章の27ね。人にはできないことが神にはできるんですね。このラクダの例えのところね。ラクダは針の穴に通れ、針の穴を通れませんってやつね。18のね、27。人にはできないってやつ、
うん、
でも神がやっちゃったってやつ、
やっちゃったんじゃなくてね、あの人には限界っていうところ、
はいはい、
がやっぱりね、あの体の中で、キリストの体の中でもそうですし、キリストの体以外のところでもそうなんですけど、あの限界であるっていう状況がやっぱりありますね、いくつかね。でやっぱりそういう状況がある時に、ここ特に思うのは、そのキリストの体の中でお互いが反応し合っていく、そして自分の体はあの川崎にあったりしても、キリストの中ですごくキリストの体の中で行われていることがものすごく短く感じちゃう。
それ最近
ですね。
最近、例えば例出せます？
とバババババッと単語を出してババッとメールするんですよ。そうして相手にメールすると、相手も何人かで礼拝してましたので、同じことを相手も言って
る。あ、偶然同じことを、
うん、
をや、あの祈ってたと。ああ、シンクロナイズね、してんのね。
どうして、今そうなのよ。私たちがそうなのに、なんでこれどうしたのっていう。
ああ。
自分たちはこう言って、自分でこういう場に乗って、自分でこうしてた。
うん。
だからそれが体の中で、やっぱりこういろんなものが、行われていくっていうことを、すごく感じるんですね。
うん。
その中の一つが、この間、菅原さんにも来ていただいた、子供も、
うん、あれも面白かったね。タイミングよくマッチしちゃったし。
タイミングもあれとっても不思議なんですよ。ちょっと私、中尾さんにメールすることがあって、メール言ってたんですね。
はいはい。
こっそりパッとね、あなた書きなさいよと言わんばかりにね、本当にそうなんですよ。
うん、
とっさにあれが菅原さんのところに来たんですよ。ああ思ってもね、考えてもいない。うん、で、それ、ババをちょっと書いただけなんです。
ああ、まあね、あれも、2週間前でしたっけね、菅原さんここにいらっしゃったの。あれもシンクロナイズしてて、私も菅原さんの内容を聞いてびっくりしたんだけど、私が話したことと、それから菅原さんが話したことと、それからウォッチマン人のね、あの日記がみんなこう繋がってて、あ、面白いな、今日は3つみんなシンクロしちゃったよ、みたいなのありましたね。あの時は私も、なんか変な感じみたいな感覚でしたね。まあでも、シンクロナイズするっていうのはよくありますね。いろんな人がいろんなことを話してんだけど、みんな同じ内容を話してるとかね。そういうのは、ここではよくありますね。あと、バイブルスタディでやった内容と、こうから、ドクター・ルークがメッセージした内容が一緒だったとかね。そういうのよくありますね。田村さんなんかありました？
箇所と、それから聖書箇所のところをこう続いているところをこう思い浮かべてたんですね、
うん、
でそれぞれ別件ですけれども、で今の中尾さんのメッセージから関連したところにおいては、5000人を養った給食の場面なんですけれども、そこに限らず、主の交渉外の技って、すべて神聖を表すものですよね。
はいはい。
で、KOC を立ち上げて、もう立ち上げたけど、維持していく場合には、変わらずね、肉体の主はここにいませんけれどもね、その神のなさろうとする廃材の言葉に、やっぱり応答していかなきゃいけない。
はいはい、そうですね。
もう改めて感じられたんですね。
うん、
で、私たちはその例えばそのこの場面ではその5つのパンと2匹の魚を提供したわけですけれども、それを主が祈ってこう振り分けて、それを弟子たちが配るっていう。場面にいてね、ああやっぱり主がなしてくださらなければ、主の技アナペイがなければ、いずれこの KFC も破綻するんだと。この目に見える私たちの能力に頼ってたら無理だと思ったんですね。でもし自分がこの限られた5つのパンを2匹の魚が与えられて、こう地道に5000等分するということはできないこともないんですよ。時間がいくらかかろうと何しても。でも例えば僕から出てるその愛ね、フィリオかもわからないけれども、アガペではない。もっと俗的な言い方をすれば、ヒューマニズムの愛なんですよ。でこの子供の提供した食事 の例えばカロリーベースでね、それ全部の食事の量、一人分の食事が1000カロリーだとすれば、 五千頭にしてもその相場は千カロリーでしかないわけですよ、
はいはいはい、
そのヒューマニズムの愛は、
はい、
でもアナペーは千カロリーかける五千になってるわけでしょ、うん、単純計算、
はいはい、
トラサナハの中間を入ってきたので、それがなきゃやっていけないし、もし肉の力でねヒューマニズムをやっていても、それは偽りの食物を提供してるだけなんだというふうにね思えたんですね。だからやるべきことはやる、提供すべきものはする、配るものは配るという役割をなしていけない。
そうですね、もう我々出すもんないですからね、あの出すもんじゃないや、出すものはないんだけど我々の中から出すものはなくて、全部もう主からもらったものを仲介者として配るだけと。出そうとすると、まあドクター・ルークがよく言う言葉で匂ってると、匂ってるものは、受け取られないということになっちゃいますね。以上でいいですか、ね、じゃあ笠原さんもう出てこなかった。じゃあ奥さんの高橋さんは、後ろ、一番後ろの岡田さんなんかあった？今眺めてるけど、特にない？ダビデの三巻とこね、有名な詩は私の羊飼いですね。うん。あ、自分の家族に対して。主の愛が示されているところですね。主の愛が、まあ、羊に対して示されているところとも言えますね、これはね。あ、北海道で羊か。そういうことか。最後にどうでしょう。詩編、はいはい。
主は憐れみ深く、情け深く、怒
あった、これですね。103-8ですね。主は憐れみ深く情け深い、怒りに遅く恵み豊かである。ここですね。103-8ですね。8節ですね。ドクタールークあんまり愛のこと話さないんですよね。他の教会では結構話すんですけどね、ドクタールークは私には愛がありませんとかね、照れ隠しで説明しました。あんまり愛のことは話さなくて、私は愛のこともうちょっと話した方がいいんじゃないかなと思うとき時々あるんですけどね。で、私もちょっとメッセージでちょろちょろっと話したことあるんですけど、やっぱり一番の愛は主を愛することをでして、主を愛せないと他の人なんてとてもじゃないけど愛せないですよね。ドクター・ルークも言ってるようにね、他の人なんてなんで愛せるのって言いますけど、主を愛し、主が私たちを愛してくれないと、他の人の人に同じように愛するってことはまずできませんよね。これはもう非常に大切なんですけど、なぜかこの教会ではメッセージの中でこれがテーマになることっていうのはあんまりありませんでした。これで一巡して大体一回り、言ってもらいました。で、これからこの隔週に、定期的隔週になっていくのかどうかわかりませんけど、ドクタールークがメッセージしないときに、私があるいは田川さんがドクタールークに代わってメッセージするのでは、主役が交代しただけであんまり、変化がないと。それからこの教会は、誰か個人のものが、中心になって運営するものではありませんし、中心になるのはイエス・キリストもちろんのことですので、そういう意味でも皆さんに活発に参加してもらえるような集会をですね、おいおい話し合いながら、試行錯誤していきたいと思います。で、次回、来週はドクター・ルークがここでメッセージすると思うんですけど、その次の週また多分休みますと宣言しそうな気がするんで、まだわかんないですけどね、宣言した場合に何をやるかっていうのはまた、ちょっとみんなと一緒に考えたいなというふうに思います。じゃあ今日ね、いくつか、御言葉を出してくれた兄弟姉妹がいらっしゃるんで、それをですね、胸に私たちも入れて、それから賛美して 次のステップに踏んでいきたいと思います。ここで兄弟姉妹が発する言葉はあくまでレーマンの形になってますし、主が与えた、この教会に与えた言葉だと思いますので大切にしていきたいと思います。じゃあ賛美しましょう。はいはい、
まあ、
はい、
順番待ってた時にね、お母さんがおっしゃった、やるべきことやる、検討することは検討するっていう言葉が使われたんですけど、それは私たちなんでしょ。
そうです
よ。ですよ。
そう
ですよね、
う
ん。でですね、その言葉にリンクするんですが、ある方が、じゃあ私はどうやって関わっていったんだろう、関わっていけばいいんだろう、どうすればいいんだろうって言葉がちょっとあったんですね。
うんうんうん、
で、その時にですね、例えばメッセージがあったり、セレブがあったりとか今してますけど、そういうところに、そういうところに関わっていけたら、またそれはそれでいいことだと思うんですけど、うん、やっぱそれぞれに踏む人いろんなことあると思いますしね、うん、で、じゃあどこでどう私は関わるのかって言った時にやっぱりいろいろ見たらあると思うんですね、うん、だから例えばこのフロアのお掃除もちょっと違うやってないんですけどフロアのお掃除ですから、だからトイレ掃除、それからお茶菓子を買ってくるとかね、また買いに行ってくださるとか、それから今献身の存続の問題が今出てますけど、これも献身で私たちの中でなされてる、だからそれもやっぱり関わる、だから私たち献身でここで存続していただいて狙うんだったら、そしたら私たちも少しずつ代価を払ってで関わっていく、そしてそれも喜んで関われる状態で関わっていく、無理ながら負担がなく、だからやはりそういう関わるところはいっぱい材料が、
関わる、最低限関わらないといけないのは、私たちは祭司であるというふうに、もう、書かれてますからね。ですから、祈りを捧げると。光沢というのはもう最低限やらないといけないことでしょうね。では、さあ、皆さん一緒に祈りでも、光沢きましょうか。
for touching the hem of my robe. I don't want you to settle for the crumbs from the feast. I don't want you to sip from the overflow. There is more. There is more. My children do not beg. My children do not beg. My children receive the full inheritance. My children are vessels for the purity, for the living water. I want to flow through you. I want to flow through you. Come with me. Come with me, washed in the blood.
Living water.